ども。
どうも。
こんばんは。
こんばんは。NG トークでございます。
はい。
ここどこ？いや、収録してんだけどさ、収録、まあね、うちらの収録は大体いつも、うん、車の中でしてるわけなんですが、うん、どこかわからんね、ここね。
わかんないね。
うん、偉いとこ出てるね、これね。
うん。
なんだか、本当に、まあ。
思えば遠くに来たもんだって感じだ
ね。うん、本当だね。もうね、ダカーポの歌とか聞こえてきそうだよね。本当にさ、もう
ダカーポ、
ダカーポですよ、本当にね。まあまあ今風で言うならルクプル。まあ
今風で違う人じゃん。
違うんだけどね。まあまあ、
それサマーズとバカルディみたいなさ、一緒の仕方しやめようよ。
あ、そっか、そうダメかな。いやなんかね、ダカーポとかルクプルとかさ、チェリッシュとかさ、サーカスとかなんかそんな感じじゃない。なんだか知らないけどね。
まあなんか言いたいことは分かる、
ね、言いたいことは分かるでしょ。うん、なんか雰囲気はさ、うん、こんな感じなんですけどね。いや、そういえばね、
うん、
私ね、
うん、
この間、
うん、
もう何年かぶりにね、うん、回らない寿司食った。
そうなのにベルトコンベアが止まってたってわけじゃなくて、
じゃなくてちゃんと面と向かっておっさんがいる寿司屋。
おお、そう、
それも銀座。
高そうな。
銀座で食いましたよ。人の金だから食ったんだけどさ。
あ、よかったわね。
うん、隣にはババ。
ババ。
ババ。店終わった後のスナックのババ。
それをたぶらかしておごってもらったの。
あほな。いやいや、会社でね、ちょっとまあね、うん、私がちょっといい成績を取ったので。
あら、そうなの。
ご褒美に、まあその日にたまたまね、ちょっとたまたまいい成績を取ったもんですから、うん、東京で表彰式があったんですよ。
おー、すごいじゃん。
で。ね、でまあ、ちょっとそれでちょっといい、ね、まあ、成績だったもんですから、
うん、
まあ、うちの、ね、今働いてる会社のお偉方がさ、
うん、
じゃあちょっと次ちょっと飲みに行くかって話になってね、
うん、
で銀座に連れてかれてさ、で銀座のまあクラブみたいなとこ連れてかれて、
うん、
でそこでまあちょっとバババカだったんだけどさ、
うん、
そこでちょっとまあね喋ったり、ね、うん、カラオケ歌ったりね、
うん、
もう銀座だからってことで銀座の恋の物語歌っちゃったりなんかしてね。まあいく
つなんだ
ってベタなんだけどさ、もうねベタな歌を歌わさせていただきましてね、
うん、
うん、まあねそんなこんなでね、
うん、
でそこでまあ 2,3 時間歌ってさ、
うん、
その後に寿司でも食いに行くかって言われてさ、
うん、
あ、じゃあ行かさせてもらいますなんて言って行ったら銀座の回らない寿司屋、
うん、
もうね、うん、初めて鳥貝っていうの、
鳥貝ってあるじゃないですか、はいはいはいはい、
あれのね生のやつでね、うん、ペンって叩くと鳥貝がフィニョーンってねなんか反り返るんですよ、
うん、
そんなね寿司食わされてね、
へー、
そしたら途中でもうそのうちの上司とね、
うん、
まあ、うちの会社の、まあ、その一番上の上司と、
うん、
それとまあその取締りっていうかさ、
うん、
役員とさ、
うん、
もう二人はもう先帰るからって言って、
うん、12
時ぐらいに帰っちゃったのでさ、
うん、
そこから2時間そのおばちゃんと酒組み交わしながらね、
うん、
寿司食ってさ、
うん、
もうね、もういくらになったか恐ろしくて、
うーわー、すごいね。
うちのね、うちの上司がもう名刺置いてたもんでさ、
うん、
で、それでまあ、その名刺で、うん、ここに請求してくればいいからって言って置いてたもんなんでさ、うん、もうお前何食ってもいいから、まあ、適当に帰れやって言われるもんでさ、
うん、
もう閉店まで行ってね、もう食えるもんだけ食ってさ。
何食ったの？白子とか食ったんじゃないの？
ね、トロ食ってね、
白子。トロ？
うん。白、うん、生の白魚っての
白魚、
うん、とかね、あとなんか、まあ、あとウニとかさ、あとなんかイカのなんかね、なんかなんていうの、イカの内臓とさ、内臓をまあちょっとイカの身とあえたようなものとかね、なんか、あとその鳥貝とかさ、なんかいろいろあるわけですよ、
はいはい、
なんか江戸前寿司なんだけどさ、江戸前でなんかこういう風になんかちょっと今日いいもんありますってみたいな感じでさ出されたものとかね、
うん、
うん、どんだけ食ったんだっていうぐらい食わせていただきましてね、
で
なんか酒もさ、なんかその築地かなんかでしかおろさないような酒があるんですって、
はいはいはいはい、
もう何本飲んだか記憶ないんだよ。
うーわー、
もうね、会社に請求いくら来たかすごい恐ろしくてね、俺ね聞けない。あれね、きっとね、うん、多分福沢さん何枚行ったんだろうっていう。
そりゃそうでしょ、
うん、まあいっかと思いながらね、
だって銀座でさ、トロ1貫っつったらさ、うん、下手すらそれだけで万いくときあるでしょ、
下手すとね、
うん、
まあいいやと俺はね、
うん、
で自分でこれ食いたいとか言ってさ、いろいろ言ってさ、 なんかあのヒラメとかのなんか縁側とかさ、なんかあのヒラメとかね、なんかいろいろ食ってさ、でもうあのかんぴょう巻きなんて言えないね。もうね、はっきり言ってちょっとあの時だけはいい思いさせてもらってね。
そう、よかったわね。
よかったよ、本当にもうね、うん、もう次の日はあの巣鴨のね、うん、あのジジババの原宿行ってね、うん、ちょっと遊んできたりね。
遊んできた
って、もうね、ジジババの原宿よかったよ。
そこで遊べられたのがすごいね。
うん、いや、あの都電荒川線ってあるんですよ、知ってます？
あ、知ってる知ってる。
あれをね、終点から終点まで乗ったんですよ、うん、私ね、その次の日はちょっとお遊びで、うん、でのんびりとあのなんかちょっと恐れ入り屋の岸坊人って知ってます？なんかそんなこと言うと、いや、おそあのね、なんか恐れ入りましたみたいなことをさ、東京の人、うん、恐れ入り屋の岸坊人って言うんですよ。でそれはどこなんだと思ったら、うん、その都電荒川線沿いにあるもんだからさ、うん、まあどんなものなのか見とかなかんなと、うん、で見に行ったりね、いろいろね、ちょっとお岩さんの墓までちょっと見てこれなかったんですけど、うん、なかなかちょっといろいろ遊ばさせていただきましてね、いい思いをさせていただいたということがありながら、うん、でも、うん、あのね、うん、メイド喫茶行けなかったのよ、これがもう、ほんとね、もうこれが悔しくてね。
なんで？
いや、あのね、なんでかっていうと、ノンタンがね、いつもね、東京に行くたびね、ノンタンはメイド喫茶に行ってるらしいんだよ。聞くところによるとな、俺な。俺聞くところによるとだから、これ本当にそうかどうかは俺は知らないよ。
うん。
知らないけど、
うん、
でもそういうお話をそういう聞くわけよ、
うん、
そうすると、うん、銀座の寿司屋よりはメイド喫茶行きたいなと俺思ったんだけどさ。ね、銀座のクラブのババアよりはメイド喫茶の可愛いお姉ちゃんかなと思ったんだけどさ、うん、もうね、行けなかったね。
あのね、うん、ただこう言わせてもらうとね、
なんすか、
東京のメイド喫茶物足りないよ。
は？
物足りない。
あ、そう、
うん、
萌えじゃない。
だってさ、
いや、
普通
の、いや、今日ね、うん、一応ね、テーマ、本当は別のテーマだったんだけど、うん、テーマ、萌え。
マジで？ちょっと。
萌え。
俺、何、うん、元々のテーマで考えてたのに。あれ？
いいよ、元々のテーマでいいよ。
いいよ、いいよ、萌えでもいいよ。
いや、何、萌えないんですか？いや、なんで萌えにテーマにしようかと思ったかっていうと、
うん、
ここのところね、うん、経済、ね、経済界ではさ、
はいはいはいはい、
萌えっていうのがすごいキーワードになってるじゃないですか。うん、うん、何が萌えがキーワードかっていうとさ、うん、まあ、ちょっと説明させていただくと、うん、業界っていうのは、うん、本当はね、すごいニッチな産業だったわけですよ、
うん、
もう本当に隙間産業だったんですよ。
ちょうど NG 投稿の第2回でね、うん、
はいはい、
萩原プロデューサーに聞いた時も、
そうそうそうそう、
萌え、まあ、当時萌えっていう単語まだ言ってなかったけど、
言ってなかったね、
とああいう
オタクというものだよね、
はもうニッチ産業で、
ニッチ産業で、そう、
そこにそのニッチな産業なんていうの、オタクな人はそういうところに金はどんどん落とすから、
う
ん、そこを狙っていくみたいなこと、ね、
う
ん、おっしゃってたよね。
そうそうそうそう、うん、でそれは俺も面白いなと思っていろいろ話を、ね、聞かさせていただいて、うんうんうん、で今はね、まあ、やっぱりさ、まあ、ご存知の方もいるかもしれないんだけどさ、コミケとかさ、
うん、
ね、こっちの方でも言うとなんかコミックライブとかなんか言うんですか、うんうん、なんかそういうのあるじゃないですか、うん、でそういうイベントとかで、うん、同人誌っていうなんか自分たちでさ、うん、個人で出版してる本とかいろいろあるじゃないですか、うん、それ以外にもいろんなね、グッズとか作ったりとかしてる人いるじゃないですか、うん、でああいうのを、うん、作ったりとかしてるんだけど、うん、それをやってる産業だけで、うん、あれ1000億近いんだよな、あれな、
880億
近いでしょ、
うん、
そうだよね、
うん、
でもうすぐもう1000億いくんじゃないかっていう産業なわけじゃないですか、うんうん、でそれに対してやっぱりみんな目つけるわけですよ、
うん、
で経済業界ではこのところ萌えとは言ってなかったな、
うん、
萌えでしたね、萌えって言ってましたよ、なんかアクセントが違ってましたね、萌えでしたけどね、でまあ萌え現象っていうので出てるっちゅうんで、
うん、
でまあそういうのがあったんで、うん、まあちょっといろんなね、そういうようなまあうちらもさ、
うん、
その業界にちょっとね、一時ちょっといろいろリサーチをしたりしたこともありましたし、
うん、まあね、
まあ
余談なんですけどね、
はい、
私の勤めてる会社
はい、はい、
ソフトウェア作ってましたね、
はいはい、
非常に真面目なビジネスソフトなんだけど、
はあ、
ヘルプファイルに萌えキャラをつけようとか俺が言ったら意外とみんな乗り気で上司一人が反対して終わったんですよね。
何それ。その上司が反対しなければそれもしかしたらそうい
うならないな。
あれ、ならなかった。
ならないけどベータ版ぐらいは作ってもいいかもとか言ってて。
ああ、そうだよね。
だって
なんかちょっと可愛らしいキャラがね、
ビステタンみたいなのがね、
そう困っちゃったのかなみたいな感じで出てくるのねいいね、
非常に盛り上がったです
よ、それは笑えるね、
それできたら売ってんだよ、
うん、あ、うるうる、うん、ちょっとそれもう大喜びで売っちゃう、
うる、
うん、こういうのあるんですけどどうですかって言って俺はやるね、
うん、
ああそれはねいいわ、
いいかな、
あのね、うん、今ねなんでねそういうことをねあれするかっていうと、うん、結構ね、うん、そういう隠れオタクっていうんですか、
うん、
そういう人多いんだってね、意外と
意外と、なんかねみんな意外とそうだよね、うん、
だからさ、うん、まあ、うちらのね、うちらの高校生の世代とか、時代とかって言うとさ、うん、高校生の時代の頃なんて結構そういう人たちって、少数派と見られてたので、で、まあ、そういうのをね、趣味にしてる人たちはちょっと変な人だとかさ、うん、そういう感覚で見られてたところのあれもあるじゃないですか。
で、その、なんとか、蔑視するような言い方として、
ここにもね、ここにもね、なんか萌えキャラみたいなのあるでしょ、書いてあるでしょ、お待ちしてますって書いてあるでしょ、
違うでしょ、
まあ、いいんですよ、いやまあまあ
うさくせえな今の店
まあラジオ聞いてる人は何があったんだと思ってるでしょうけどね、
国道1号線を通ってもらえる
わ、そう国道1号線のねオートレストラン赤坂の近くで見ていただければわかりますから、いや本当ね、いやで、うん、その頃はやっぱり認知されてなかった部分があるんですよ、
うん、
でだんだんだんだんだからさ時代が変わってきてさ、
うん、
そういう人たちが結構外に出てくるようになってきたんだよね、
うん、
結構そういう萌えっていうのが好きな人たちってさ、
うん、
昔結構インドアな人たちが多かったんだけどさ、うん、このところなんだか増えてきてさ、
うん、
でさらには電車男まで出てきたでしょ、
はいはいはいはいはい、
2チャンネルのね、うん、そういうので突然ベストセラーになってみたりね、うん、でだんだんだんだんそういうオタクというものがだんだん認知されるようになって、
うん、
でオタクっていうのはそういうところに金を落とすものなんだっていうのがだんだん分かってきたと、
うんうん、
で秋葉原でも今すごい多いらしいんだよね、そういうのをターゲットにしたお店とか
多いですね、
まあ、非常に多いですね、そんなに多いの、
なんだろう、5年ぐらい前は、
はいはい、
どっちかっていうともう、まあ、パソコンパーツが多い、
はあ、
その一番古くはね、僕らがちっちゃい頃とか、
はいはいはい、
僕らが生まれる前の秋葉原っていうと、電子街っつって、
はいはいはい、
そうですね、
ト
ランジスタとか、うん、IC チップとか売られたわけですよ、
そうだよね、
でハンダコテでコテコテ自宅するようなやつらが集まる街だったんですよ、
はいはいはい、あそうですね、
でそこから電気街って言って本当に白物家電売るようになって、う
ん、はいはいはい、
でまあアレザンちょっと前だとニックスとかニーズとかっていう台湾のね、
うん、
製品を売るような店だったのよ、うん、
多かったね、多かった多かった、
洗濯機とかさ、
洗濯機とかね、冷蔵庫とかね、うん、カメラとかね、うん、いろんなもの売ってました、うん、
でそれからパソコンパーツのお店が増えるようになって、
はいはいはいはい、
でまあ自宅マニア、
うん、
パソコンを自分で作る人たちがいるような街になったね、
うん、
秋葉原が、それが5年ぐらい前かなだと思うんだけど、うん、でそれが今やそういうお店がどんどん店じまいしちゃって、
ほう、
出来上がったのがトレーディングカードとかね、
ほう、
あとフィギュアのお店とか、
うん、はいはいはいはいはい、
そんなばっかですわ、
ほう、
さっき前述ね、さっき出た、
うん、
メイド喫茶、
メイド喫茶ね、はいはいはいはい、
ああいうのも、もう今非常に増えてますよね、
ほ
う、うん、
へえ、いやね、まあ私としてみると、
うん、
まあ今までのイメージってさ、
うん、
秋葉原とかさ、
うん、
いや大須もそうなんですよ実際ね、うん、イメージ的にさそういうパソコンパーツとかさ、
うん、
まあうちがね行くようになったのはね結構パソコンパーツの店がね、そういうところにノンタンが行くのでさ、
うん、
でまあ一緒に行ってたのもあるじゃないですか、でだんだんだんだんなんか店が今でも行くとちょっと変わってんなとか思いながらね、うん、思ったりするんですけど、秋葉原はまあ、ちょっとこの間先日その銀座のババアの以来その後の次の週にもう一回行ってるんですよ、
うん、
でその時は、うん、ちょっとその時こそは行こうと思ったんです、
うん、
メイド喫茶にね、うん、行こうと思ったんだけどさ高熱出しちゃって俺もうへ、もうヘロヘロになりながらだったもんだからさ、うん、もう諦めて行かなかったんだけど、うん、その時も見ててさ、
うん、
うわなんだこの街はっていうぐらい、
うん、
ねなんていうんですかちょっと普通のさちょっとそういう萌え系を理解のない人から見るとうわ気持ち悪っていう感じのね、
うん、
言われかねないような絵とか写真とかさ、
うん、
そういうのがいっぱい貼ってあるんだよね、
うん、
街中、
うん、
なんじゃこらっていうぐらい
すごいでしょ今秋葉原
全然違うのね、うん、 あれは大変だ大変だって言っちゃいかんけど、いや、うん、本当にびっくりした。もうね、
うん、
いや、だからそういう萌えの人たちっていうのはすごいパワー持ってんのね、そういう意味では。
そうだね、
うんうん、いやでもね、実際問題ね、うん、誰しもね、何ちゃら萌えって多分あると思うんですよ。アル中の人は、うん、多分アルコール萌えなんですよ、あれね。
まあ、
ある意味ね、
例えばそうだよ、
そう、
うん、
そうでしょ、
うん、
アルコール大好きっていうので萌えなわけじゃないですか、うん、もうだってね、スーパードライのマークを見ただけでもよだれが出ろって出るぐらいの、ね、勢いになっちゃうぐらいの人もいるわけじゃないですか、うん、でね、いろんななんとか中毒の人とかってさ、
うん、
やっぱりね、釣りバカの人とかだとさ、うん、もう竿を見ただけでもうね、うん、もう体うずくんじゃないかっていうぐらい、
うん、
もう釣り萌えなわけじゃないですか。
ただでも萌えっていう表現をね、うん、なんかこう解読した本があったんだけど、うん、
はいはい、
その著者の人に言わせると、
はいはい、
ただ単に好きだから萌えっていうのではないらしいのよ。
なんなの？
だからその好きではない、なんか好きを超えるんだけど、はあ、マニアという捉え方ともまた違う、
はいはい、
独特なその萌えっていう感情がね、
は
あ、あるんだって、萌えっていうものに対して。
あ、そうなんだ、
うん、その他の言葉では表現しきれないものが、
はいはいはい、
萌えという言葉に集約してるんじゃないかと。
ほー、あ、マニアとはまた違うわけね。
なんかだってさ、鉄道マニアっていう、うん、いう言葉はあるけど、
うんうん、
鉄道萌えっていうのはなかなかないでしょ。
ないかね。
なんかその萌えっていう僕のねイメージなんだけど、うんうん、イメージで思い浮かぶような人たちが、
うん、
その萌えキャラとかを見た時の表情と、うんうん、鉄道マニアが鉄道を見た時の表情って違う気がするのよ。
あ、ごめん、ね、うん、俺のちょっと違うんだけどさ、うん、そういうね、アニメキャラ萌えの人と、うん、鉄道大好きっていう人って、うん、結構重なるんですよ。ベン図を描くと結構ね、重なる部分大きいんですよ、真ん中で。ベン図ってわかります？
わかるよ、わかるよ。
うん、丸二つ描いてさ。
ベン図じゃないでしょ？
ベン図じゃなくてね。便器とかみたいなね、なんかそんな感じの名前なのさ、丸が2つあって重なった部分、うん、要するに丸2つ書くとさ、うん、それをねくっつけると重なる部分が出るんですけど、うん、その重なる部分がすごい多いんですよ、うん、鉄道萌えって、うん、意外と。あと鉄道とか、あとなんだろう、何が多いかな、なんかね、うん、俺も好きなんだけどさ、飛行機とかね、
うん、
そういうのが大好きな人と、
うん、
アニメキャラ萌えの人って重なり合っちゃうんで、結構ね、
うん、
そういう鉄道系が大好きな人が、うん、のところの場所に行くとアニメキャラが登場するんですよ。
あ
ー、
なるほどね、
うん、なんかいろんなシール貼ってたりね、カメラボックスとかね。
あー、はいはいはい、はい、
うん、そういう鉄道萌えの人がなんか CD 聴いてるなと思うと、
うん、
なんかアニメソングだったり、
うん
うん、するんですよ結構。
あー、
だからこの重なり合う部分が多いんで、
うん、
多分なんかその2つが重なり合っちゃって、どっちも好きななんか萌えなのかなという、俺は気がしてたんだけど。
あー、うん、どうなのかねその辺は。
だから何なんでしょうね、オタクと言われるところの人たちっていうのはある意味、うん、その萌えなのかなとかね、
うん、
うん、オタク系の人たちはね、
うん
うん、なんかそういう風に考えてみたりね、いろいろ考えてしまうわけなんですが、
うん、
いや、ね、
うん、
萌えの人たちってさ、
うん、
いろんなパワー持ってると思うんですけど、
うん、
うちらの周りにもいるじゃないですかね、約何名か俺はいると思ってるんですけど、何なんでしょうね、本当に。だってさ、収入の下手すると半分ぐらい使ってる人もいるじゃないですか。
そうだね、
うん、あれは、あの人たちってね、どっから金生み出してるんだろうと俺は思うんです。
だからそれ以外のところに金使わないんじゃん。
ああそうか、
うん、
例えばね、ファッションとかさ、
うん、
衣食住にあんまり金かけないのかな。じゃ
だってさ、みんなファッションだってさ、
うん、
ファッションセンター島村とかさユニクロじゃないですよ。
ユニクロじゃないよね。
ユニクロがもう高級服だもん。
ユニクロ高級服だよね。そうそうそう、ファッションセンター島村だよね、
うん、
イメージね。
島村とか赤のれんとかさ、
赤のれん 赤のれん。
いるでしょ、約1名、うん。
いるいるいるいる。
赤のれんが自分のこう、うん、契約ブランドみたいな。
そう、契約ブランドね。赤のれんのイメージキャラになれるんじゃないかっていうぐらいのね。いるね。いるいる。そうだわ。そう言われてみるとね、それ妙に納得。
うん、であと、もっと別の人だと、うん、晩飯何にするっていうと、うん、その飯に対するこう執着しかないのよ。
ないね。
僕とかジャイアンとかだと、うん、なんかうまいもん行こうよって言うんだけど、
うん、言うね。
その人は、うん、もうマックでいいよとかさ。
ああ、はいはいはいはいはい、うん。もうそれこそラーメンでいいとかね。
うん。
もうラーメンでももうありきたりなね。
ラーメンでもスガキ屋とかさ。
うん、はいはいはいはい。うん、うん、そうやね。
そうなんですよ。
ああ、そっかそっか。あの、富士市でいいやとかさ。うん。うん、まあ当たり前なところに行きゃいいや。
そうそうそうそうそう。
ああ、そっか。
お金は勝てないと。
お金かかってないな、そう言われてみるとな、うん、ああ、そうだね、うん、でさ、俺思うんですけど、うん、まあ、うちの周りも含めてなんですけど、うん、そういう萌えの人たちって、うん、実家に住んでる人多いですよね。
あ、確かにね、
うん、うん、だから実家に住んでるから
家賃かかんない
でしょ。家賃かかんないん
ですよ。光熱費かからない
でしょ。かかんないんですよ。もうさらにね、萌え環境が作れるという、うん、もうね、そうなってきたらね、あ、うん、ある意味ね、うん、住宅建材メーカーの人たちは、うん、萌えハウス作ってもいいかもしれない。
わけわかんないな。何それ。
いやいやいや、あの人たちね、金持ってるから、うん、萌えな、なんかね、ちょっといろんなさ、キャラとかをふんだんに生かした萌えハウス、うん、
ハウスデザイン藤島康介とか。
そうそうそうそう。そういう感じで。そう。そういうのとか、うん、あとは、例えばね、萌えな、そういうのが置けるような、うん、ラックが、棚が作ってあるとか、うん、あと、ね、壁にはちゃんと、そういうものが貼りやすいように、うん、ピンが刺さりやすいようになってるとか、
コルクボードになってる。
そうそうそう。で、それを外すと、誰か来た時とかにね、やっぱり慌てて隠したりなんかした時でも、うん、そういう穴が目立たないようにするとかね。そういうような建材を作るとかさ。
ああ、なるほどね、うん。
壁が2枚壁になってるとかね。
なんか忍者屋敷みたいになってるんだよ。
いやいやいやいや。やっぱり萌えの人たちってさ、うん、やっぱりどうしてもね、なんか隠したがる傾向が多いかなと思ってるんで、そういうラックはね、隠したいからとか言って、うん、壁が上から降りてきてさ、うん、もう1枚の壁があって、そこは普通のね、なんか壁になってたりとかさ。
ああ、なるほど、ね。
これ結構いいかもしれないよ、これ。リフォームしませんかって、萌えハウスに。燃えちゃいそうだけど、なんということ。そう、それでやってほしいね、俺。
ビフォーアフターで。
ビフォーアフターで。
萌えハウス。
そう。燃える家が欲しいって言って。
人は彼のことを、萌えの三つ谷に合わない。
そう。そう。そう。
匠がもう。
匠がね、匠が萌えな人なの。
匠が萌えキャラだ。
そうそうそうそう。
萌えキャラだ、匠ってどう？
萌えキャラだ。あ、いいね、萌えキャラの匠ね。
ポニーテール
だ。ポニーテール。たまらんね、それね。もうね、もう見た瞬間にも視聴率アップだよ、これ。これだけで視聴率アップだから。底上げ気を貢献だね。これいいんじゃないですか。もうそれが萌えハウスを作るんですよ。
あー。
これいいと思いません？
なんかいいような気はする。
うん。もうそういう人たちは、うん、
産業はある気がする、そういう、うん、ニーズは
それをね、それだから、うん、もうね、もう何百件も作れとは言いません、
うん、
だけど10件20件ぐらいニーズは絶対あると思うんですよ、
うん、
家を改造して萌えハウスにしたいとかさ、
うん、
もうそういう人たちのためにさ、うん、ちょっと作ってみるのもいかがかなと思うんですけどね。 あと5分ぐらいですね。はい、
5分もある？
5 分もあるんですよ。
あと5分ちょっと萌えについて語っていい？
どうぞ。
最近私ね、
はい、
萌えてるキャラクターがいます。
何ですか？
アメリカのね、
はあ、
USLPGA ツアーで、ゴルフなんです。
はいはいはい。
そのプロゴルファーで、
はあ、
キム・ミヒョンっていうね、
はあ、
まあ韓国の人なんですけど。
あ、キム・ミヒョン？
キム・ミヒョン、
はあ、
っていう人がいる。
はいはいはいはい。
非常にこうね、萌えキャラ的なね。プロゴルファーなんですよ。
なすかそれ。
普通女子プロゴルファー、うん、まあ日本の人でみんな知ってるのは、はいはい、まあ、宮里藍とかね、うん、横峯さくらとか、
はいはい、
一応こうなんかスポーツマンらしいじゃないですか。
そうですね。
髪後ろに縛って帽子か
ぶ
って
る、はいはいはい、
キム・ミヒョンね、
はあ、
だいたいゴルフするときは、はあ、こうツインテールなんですよ。
はあ、ちょっときますね。これは萌えキャラですね。
萌えな人たちのこう、うん、心をくすぐるような、
ね、くすぐるね。は
あ、で身長が155センチ。
わあ、燃えるね。
ちっちゃいんですよ。
そら燃えますね。
うん、
はあ。 来てますね、
うん、でその人が長いこうクラブを振り回すっていうね。
うわー、もうそれアニメ化だね。あらもうアニメ化だそれは。
それはもうかなりねあの人はね、うん、こう萌えの心引きつける要素を持ってるんじゃないかと。
ああ、それは面白いかもしれないね、う
ん、
ああ、
見た目もね、うん、なんかミニモニっぽくてね。
あ、それはもうたまらんね、うん、あの萌えの人たちにとってみると、もうもうそれがさ、それがもうなんていうの、うん、あのゴルフ界のさ、うん、彼らからしてみるとグローバルスタンダードになるね。本当に
グローバルスタンダード、
うん、もうだからもう萌えゴルフにしてさ、うん、もうイメージキャラでそのキム・ミホンにしてさ、うん、でもうあの萌えキャラな、なんかそういうクラブとかね、
萌え
キャラなクラブつける。どうよ、ま
あ、残念なのがね、うん、彼女強いもんだから、はあ、なかなかアメリカからこう外来ないのよ。
あ、そうなんだ、
うん、あ、日本ではなかなかラウンドしないから年に1回来るかな。なんか日韓対抗戦みたいなのがあるんだって、はいはいはい、だいたいその時の、まあ、強いから代表になるのね、はいはい、で去年は1回それで日本に、
そう
2回かな、それ1回と、うん、もう1個あの水のクラシックっていう、はいはいはい、あの滋賀県であるのがあったんですけど、はいはい、その時に来たかな、
はいはい、おお、あ、でもそれだったらね、うん、もう日本でね、もうそういうゴルフクラブメーカーと契約してさ、
いや日本のゴルフクラブメーカーと契約してるんですよ。
じゃあもうその日本のゴルフクラブメーカーは、うん、萌えゴルフ、
なんかねあそこのクラブメーカーね、うん、背のちっちゃい女子プロ好きみたいだね。
あ、それはもう萌え系だ。
萌えなのかな、
社長が萌えなんだよ。
だチムミヒョンが155でしょ、うん、で日本で言うと、前ゴルフ話した時にちょっと話してたの、
はいはい、
ババユカリ、
はいはいはいはい、
彼女もそこのゴルフメーカー で彼女は149センチ、
そうだよね、背ちっちゃいもんね、うん、はいはいはいはい、あ、もうそれ完璧だ
ね、
もう社長が萌えだ。
日韓のこう萌えキャラをね、うん、グッとね掴んでんのよ、
たまらんね。
ほんまゴルフってとこなんだよね。
はいはいはいはい、はい、ほんま
出たかな。
ちょっともうとりあえずそこは言っとかなあかんなと、もう言っとくべきとこだったからね、それね、やろ、もうね、
何を、
萌えゴルフプロジェクト。
萌えゴルフプロジェクト、
これいいよ多分。もうそれをだからアニメキャラにしてさ、その二人を、でそれを主役のそういうアニメをね、深夜のテレビ東京枠でやるとね。でその後にその二人がちゃんと実写でレッスンをやるんだよ。
ゴルフのお姫様、
そう、ゴルフのお姫様、そう、ゴルフのお姫様、いいねこれ、いいんでないこれ、
すごいパクリじゃん。
そう、あのね、テニプリにね対抗してさ、うん、うん、ゴルプリ、
ゴルプリ、
ゴルプリ、これいいよ、これ受けるよ、これ
受けるかな、
うん、もう萌えキャラでさ、うん、もうだからもうそれでねコスプレする人も出てきたりね。
ゴルフ場で？
ゴルフ場で。
ええー。
出てくるべー、これ。もうね、だから。
どうかな、それ。
もうだからさ、ちょっとそういう電車男系の人たちがゴルフ場に現れるの、いっぱい。
ああ。
もうね、ゴルフ場大流行りだよ。もう昔、だから、そういう人たちはお金持ってるから、うん、昔売れ残ったゴルフ会員権とか買ってくれるしさ、ゴルフ場、これ、うわうわかもしんないよ。
でも、意外と。どのゴルフ場にもその萌えキャラはいないからね。
いやだから練習して、うん、の萌えゴルフトーナメントをやってゲストに
2人を
連れてきて出てくると、
あ、キム・ミヒョンとね、うん、プレイできるんだったらね、
そうでしょ、
俺静けで練習するわ、
そうでしょ、うん、でそうするとみんな周りで萌えーって言ってるわけだよ。これはたまらんよ、
怖いなそれ。
もうね、ちょっと本間ゴルフさん、ちょっともう企画してって感じだね、俺見に行きたいもん、俺、ね、ギャラリーで、うん、やらさせてもらいたいね、見させてもらいたいね。
あ、キム・ミヒョン来るトーナメントちょっと見に行こうかな、う
ん、ね、ということでね、うん、まあ、こんなわけのわかんないことを言いながらもう終わりですから、
うん、あ、もう時間、
はい、
あ、よかった、
ということで、
もう
NG トークでは皆様からのお便りをお待ちしております。アドレスは名古屋アットマーク ngtalk.if.tv nagoya アットマーク ngtalk.if.tv です。皆様からのお便りどんどんお待ちしております。
ふがふが。